今週の水曜日は4月7日なわけでございまして、4月7日は何の日かと言いますと FMC の創立記念日でございます。1976年の4月7日にこのウェブラジオ FMC の母体となります白河放送という、ミニミニ放送局が誕生いたしました。それからなんと45年というね、その時に生まれた赤ちゃんが45歳というかなり遠の立ったおっさんおばさんになってるというね、もうそれぐらいの、まあ言ってみればこのウェブラジオ FMC おっさんおばさんクラスの円熟のミニミニメディアということになっていくわけでございます。まああの思い起こせばその時、そうですね、中学1年生、本当にねこう未来もある、ね、将来いろいろ末広がり、そんな少年榎田新右衛門くんがよりにもよってこのミニミニ放送局というのを立ち上げたおかげで人生が大きくねじ曲げられまして、その結果今私このような状況になってるわけでございまして、本当はまあ、きちんと勉強を重ねましてですね、良い大学を良い成績で卒業し、そしてどこかの公務員官庁に就職などいたしまして、毎日スーツなんか着ましてね、それで、事務的な作業をコツコツと行う、そして、気がつけばどこかの、まあ、地方の何でしょうか、あの出先機関の、そこの事務局長ぐらいの、ポストで終わる中途半端な人生で行ったであろうという、そういうルートがきっとあったはずなんですけれども、それがこの1976年の4月7日このまさしくこの時でございますって、俺は松平定友かってそういうもう本当その時に、運命がこう決まっていったというんですね。まあ、ともかくこの45年の間に、まあ、何度もその軌道修正、人生を軌道修正することはできたんですけども、その都度軌道修正に失敗しまして、今このようなありさまです。というわけでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私榎田新右衛門と
香取あさみと、
そして、FMC 九州今週も水前寺公園、サテライトスタジオにいるのはこの人です。
木田優子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう木田優子さんもね、45年前ったらもうあの成人なさってたっていうふうに伺ってるんですけど、
なんでですか、足し算できないんですか、引き算か。
あ、45年前というのはどうですか、あの記憶何かありますか、45年前の記憶っていうのは。
いや全くないですね。
あ、そうですか。あさみちゃんもあの生まれて5年ぐらい経ってたと聞いてるんですけど、
いや存在してませんね。
あ、そう、まだそこら辺のなんかこう地球上の分子かなんかだったんですかね。
分かもしれないですね。
まだお母さんの中にもお父さんの中にもいなかったかもしれないという。
多分いなかったでしょうね。
まだ地面とか空気中漂ってた可能性があるということですね。それが今このようにしてこう人としてこうね存在しているとすごいですね。やっぱりだからもう地球のロマンというものを感じる、感じるわけですけど、まあともかくそういうわけでございまして、45周年ということで、特にあのなんかおめでたいなんかあのイベントとかやるわけじゃないんですけど、まあこのコビッドがなければね、なんかやってたと思うんですけど、もうやりようがないですからね。だからあの本来はほら4月はあの神戸ミーティングをやる予定で進めてるんですけど、またぞろほら今度第4波だなんだっつって、もう本当あの吉村ちゃんのあの本当に面白いあの動きによって、トリッキーな動きによってですよ、彼があのまともに仕事、あの 彼の尺度でいうまともな仕事をやると必ずあの患者が増えますから。で彼が何もしないとスーッとこうあの沈静化していくっていう、そういうあの大阪のダッチロールというのがありまして、これあの本当に何とかしてほしいなと思うんですけれど、まあともかく今日はですね C 枠でこの COVID-19 に関するちょっとこれは他のメディアでまず取り上げたことがない全く新しい話をね展開することになります。私これによってひょっとすると命を狙われるかもしれない、それぐらい あの危険度の高いトークを今日は展開することになってますので、よろしくお願いいたします。ではまず最初のお便り、こちら栃木県は那須塩原市からいただきました。42歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビ東京系のドラマバイプレイヤーズ名脇役の森の100日間が完結しました。最終回見ました。私も最終回はジャスミン迫真の演技で号泣ものでした。ギロさんご覧になったと思いますけどどうですか。
最終キャイは見てないです、ね、
最終キャイはまだ見てないですか。最終キャイは熊本はやってるんですか。最終キャイまで熊本遅れてるでしょ。時間差があるでしょ。
遅れてると思います、そうです。まだからこっちでは水曜日の深夜にやってるんですよ。
水曜日の深夜にどこでやってるんですか。そっちはテレビ東京系はないじゃん。
確か KKT だったと。
KKT
か KB、
どっちかにしてくれよ。まあまあどっちでもいいんですけど、
KKT か KB だったか忘れた。
あ、
はい、
そうですか。
遅れてますもんね。
お次は4月9日公開の映画バイプレイヤーズ、もしも100人の名脇役が映画を作ったらが楽しみです。この作品、榎田氏はどう評価しておられますかということ。それはもう面白いですよ。それはもう、やっぱ上手い人たちが、もう分かって芝居をやってるっていう、しかもあの誰を演じるかって言って自分を演じてるっていうことなので、さあ現場は楽しいでしょうね。でまあその普段はこわもてのなんかヤバそうな役とかやってる人たちがコミカルな芝居をこうバンバンやるわけじゃないですか。で今回はまあもちろん100日間この100人の役者が100日間ってまあそういう映画とまあどっかリンクしてますから、だからもう相当すごい顔ぶれにはなってるわけですよ。でもこの人バイプレイヤーズなのって、バイプレイヤーなのって言いたくなるような人もまあいるんですけど、もうすでにさ、だって松重豊とかさ、
はいはいはいはい、
もう主役じゃんだって、で、まあまあその主役級になってしまった今4人がまあ主役を演じてるということで、まあね、大杉蓮さんお亡くなりになったのは本当に惜しいですけれど、まあで今回はあの寺島進むまで途中あのカムバックしてますから、一瞬だけ出ましたからね。だからバイプレイヤーズの今回これテレビでは第3シリーズなんで、で第1シリーズに出てた寺島進が第2シリーズじゃいなくなっちゃってたんですよ。なんかやりたくなかったらしくてやめちゃって、で途中で大杉蓮さんが死んじゃったので、それでなんかこうあのどっか寺島進む裏切り者的な、なんかこうなんかそういうトーンはちょっと世の中にうごめいてたんですけど、で今回こうあの戻ってきてみんなが温かく迎え入れるっていうシーンもあって、まあそういうところのその伏線じゃないんだけど、まあそういうものをこう回収するうまさっていうのがちゃんとあって、で最終回はもう全部伏線です。今まで貼られていて気づかなかった伏線を全て回収するっていうことになっているので、それがどういうものだったのか、というのをぜひね今からネタバレで喋っていただきたいと思います。嘘です。ということで、なんですか、まあ、ともかく、この映画の方が4月9日公開ということで、
映画だけでも分かるものなんですか。
あ、それ多分そうだと、
ドラマ見て
のもちろん全然問題なく分かると思います。で、毎回狂言回し的に役所広司が絡んでくるんですけど、だから最初のシリーズは7人の侍をリメイクするって話になって、で主人公を役所広司 で、はい、でそれ以外をそのバイプレイヤーズの面々がやると、はい、でそのバイプレイヤーズが固めるって、それで役所広司が急にハリウッドで映画の仕事が入っちゃったんで、はい、それでちょっとしばらく来れないっていうんで、しばらく俺たちだけで合宿しておこうっていう設定で始まったのが第一シリーズだったんですよ。でも結局役所広司出ないっていう、ね、そんな話が土台なかったっていうんで、はいはいはい、で最終回にチラッと出てくるんですけどね。でまあまあだから今回もなんか今度は役所広司に何かさせるみたいですよ。でまあどういうふうになるかという話なんですけど、まあでも でバイプレイヤーっていう言葉がこのドラマでかなり一般化したわけですけど、
うんうんうん、
これねあのどういう意味かあさみちゃんわかりますよね。
なんかその説明を読んだところによると、あの名脇役、
まあ、脇役ですよね。これただこれ海外で通用しないんですよ。これ和製英語なんで。
ああそうなんですね、でも和製英語感ありますけど、確かに。
だから普通だったら例えば脇役って言ったらサポーティングアクターとかっていうふうに言うんですけど、まあ、あので主役はリーディングアクターというふうに普通言うんですけど、それで、まあ、まあ日本語バイプレイっていうのはその脇でやる演技っていう意味ですから、まあ、まあ必ずしも間違いじゃないんですけど、まあそのバイプレイにバイプレイヤーというそのね、でつけてしまったという。でまあこれ企画うまいですよやっぱ、そのいわゆるナンバー2ナンバー3ナンバー4的な人たちを、まあ、まとめて主役にしちゃうっていうコンセプトですから、でもともとうまい人たちだしやる気満々だし、でもね考えてみるとその真逆の方が早いんですよ。
早いっていうのは
だからオールスター映画ってあるじゃないですか。
あ
そのまあ言ってみればちょい役に至るまでその主役級の人がやってるっていう映画があって、はい、それが逆に今ないのね。
あ確かにそんな見たことないですね、
例えばねこの間あの三国志があって、はい、まああれも一応オールスター映画とはなってるわけですよ、ただあれはあくまで福田雄一を軸にしたオールスターであってあのなんか必ずしも世の中的にオールスターじゃないじゃん、はいはいはい、で室剛は相当メジャーになったけど、はい、別にスターじゃないじゃないですか
主役って言われたらちょっとね、
ねあの、まあ、
かなりの、うん、バイプレイヤーっぽいですけど、
ね、そうでしょ。だから、そう、だから、あの、室剛がバイプレイヤーに出てないのも逆にその、なんか、そう、よく叩かれてたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、まあまあ、ともかく、その、オールスター映画というのが、その、最近ないと。これをちょっとね、私は、その、なんとか、あの、私がプロデューサーだったら、それをぶつけたいなと思うんですけど、今、例えば、スター級のタレント、俳優さん、女優さんって言うと、浅見ちゃんだと誰が浮かびますかね、日本で。
今ですか。
皆さんも考えておいてくださいね。
石原さとみ、
石原さとみ
ちゃんとか綾瀬はるか、
綾瀬はるか
か、
ああ
ですかね最近は。で男性でいうと佐藤健、
佐藤健、ああ例えばほらもうちょっとおっさんでいうとさっきのほら役所広司なんかも映画でもう一体何本この人映画で主役やるんだろうみたいなやってじゃないですか
はいはい、はい、
であとまあテレビドラマで言えばか、まあ、香川照之とか、
はいはいはいはい、
それこそその半沢に出てね、はい、その酒井あの雅人とか、はい、あのまあ言ってみれば大河ドラマで主役張るようなやつが、まあ、これ一応スタート行っていいと思うんですね。
あそうですね、
でまずそこら辺ですよ。
はいはいはい、
であとまあ、ジャニーズでいうとジャニーズでスターって何、やっぱりどうしたってもうあのジャニーズじゃなくなった TOKIO とかそのジャニーズじゃなくなっている一部ジャニーズもいるけど元 SMAP とか
はいはいはい、
であだから SMAP でしょ
これは。そうですね、
だからとりあえず木村拓哉とその他をその他を同じ土俵に上げてしまうっていう、
はいはいはい、
なんとスクリーンの中では SMAP がこう再結成する、これだけでも結構話題になると思う。
そうですね、きっ
と、ね、もうお客呼べるでしょ、
それだけで来ると思う。
でそれでこうなんかちょっとしたシーンで、
はい、
本当ほぼほぼエキストラと変わらないぐらいの本当注意して見てないとわからないぐらいの手で元 TOKIO 山口達也が歩いてくるとかね
悪い
ね。でそういう、もうこれは客来るでしょ間違いなく。であとなんか他に共演しづらいと言われているあと何織田裕二とか
あ
なんか癖の強そうなやつらを、
はいはいはい、
結構並べて、
はい、
でその今のその若手のそれこそ、まあ、吉沢亮とか、
はい、
あそこら辺のその年齢の人たちを30代とか、
はい、
20代とかの人たちを並べて、
うんうん
う
ん、
これはどうですかこれ平田さんどうですかこれ。他に何か出したい人がいれば、北上優子ラインプロデューサーどうですか。
堤真一はまあ主役もできるし脇役もできますよね。
堤真一はさもちろん出ますよ、すら当然
ね。
交番のおまわりさんぐらいの役でやる。
いそうやってそう
もうなんかあのおばあちゃんに道を尋ねられてあっちですっていうぐらいのもう本当あのセリフ1個でいいんで出てりゃいい、もうでそれが一応あの物語に重要なあの、ね、だから最初はね牛の姿しか出てないですよね。最後の謎解きのところで顔が出てきたら実は堤真一だったとかっていうそういうのどうですか、なかなかいいんじゃないですか、ぜひ使ってください、私のプロデューサーで、あと誰ですか、
竹野内豊さん、
竹野内豊出しましょう、竹野内豊か、その今の使い方でやるともうすでに竹野内豊だからそれやってるすでに昔謝罪の神様だっけな、謝罪の王様、謝罪の神様だっけ、あれあの阿部サダヲ主演のあの映画で、その伏線だらけの映画なの、あれ実はすごい面白いんだけど、竹野内豊が重要なあの役で出てくるんですよ、まあ、でもあれも全部重要な、どの役者も重要なんだけど、まあそういう、まあだから、ね、阿部サダヲとか、
阿部サダヲはバイプレイヤーズじゃない
ですか、でも大河で主役張ったよ、伊達天で、
あそうでしたっけ、
うん、
タイガーよくわからん、
あとほら歌舞伎系はもう出さなきゃダメでしょ、とりあえず、
ああ海老蔵さん、
海老蔵はもう出さなきゃいけないでしょ、うん、海老蔵に何を やらせるかというね、
通りすがりのチンピラあたり、
あ通りすがりのチンピラいいですね、なんかいや六本木の路上でなんかあのチーマーにボコられてる役とかっていうのはどうですかね、
逆に
テキーラを飲まされたりするとかっていうそういう役をこう入れるとかっていうのとか、あとなんですかね、
どなたでしょうね、
あとなんか有名なところで今一番年齢が高い俳優さんで今重鎮って言われる人っているのかね、もういないよね最近、
そうですね、
だってほらもう田中邦衛さん死んじゃったじゃない
ですか、そうですね、びっくりしましたね、
88歳、まあ、あの人も、まああのまあ、両方大好きな人だったので、まあ、いろいろあったと思いますけどあれ加山雄三からコメント出てる、あの田中邦衛にのツイートを載って、
そう
見てないんだけどな、加山雄三もやばいんじゃないかって私ちょっと今見て、
そろそろ
最近出てないでしょ
うん、
なんかこれぶっ倒れたでしょ一回、
あそうなんですか、
うん、そうするとちょっといよいよあの X デーになるのであの大変なんですよFMC のあのページを全部モノクロにモノトーンに変えなきゃいけないですけど、多分あの全ページは無理なのでトップページだけになると思いますけど、もしくは QIC だけがあのモノクロになると思いますけど、モニフクスという、まあ、死んでもいないので死んだ話してるで、でまあともかく、はい、あのいろんな、まあ、かつてはオールスター映画というのがあって、うんうんうん、有名なところで言うと、八甲田さんとか、知らない、
はい、
高倉健とか加山雄三とか北大路欣也、
うわ、名前はすごくわかるんですけど、
ああなんかこれからね日露戦争がこう近づいているという時に、寒いところで、兵隊さんたちがこう活躍するための訓練をやりましょうということで、はい、青森県の八甲田山を縦走する、歩くという、はい、行進するということで、2つのチームがそれぞれこうの別なとこから登り始めて、途中で合流して握手してすれ違うっていうのは、まあそういう、まあで無事終わるっていうのが当初の計画だったのに、
はい、
片っぽの方が指揮系統命令がめちゃくちゃになっていき、それはもう全部三國連太郎のせいなんですけど三國連太郎がめちゃくちゃなもんで、どうしようもなくなって、それで北大路欣也が、はい、空を見上げて天は我々を見放したっつって死んでいくっていう、もう実話なんですけど、でまあそれを、まあ、だからもう出てくるもう主な役者が全部もうオールスターという、でこれをそういうオールスター映画を作ってたのところが信濃企画っていう、
はい、
映画制作会社がありまして、はい、信濃っていうのは東京の信濃町にあるから信濃企画なんですけど、
はいはい、
まあ、信濃町っていうんでピンとくる人が多いと思いますけど、創価学会です、創価学会直系の映画制作会社 でそこが作る映画は大体オールスターキャストなんです別に学会員を使ってるわけじゃないですよ、はい、学会員以外もたくさん出てくるんですけど、ともかくオールスターキャストで、まあ、有名なところではそれこそ本寸法で創価学会ですけど、人間革命っていう、
はい、
池田大作が原作を書いたやつが、これが超大作、原作者も大作 これは丹波哲郎主演で
、
これは人間革命と俗人間革命ってあるんですけど、はい、創価学会嫌いの人でも見たら面白いです。別に私創価学会員じゃないですからね。なんか大石あきこさんがやたらと俺を創価学会員に認定しようとしてるんですけど、違いますからね私。詳しいだけですから。でそれとかね、あと映画会社によって時々自分のお抱えの俳優をともかく総動員することがあるんですよ、はいはいはい、で例えば東映なんかだと東映のその時代劇とか、はい、あるいはヤクザ映画とかでそれこそ高倉健とか、うん、そういうずらーっとそのもう名だたる俳優を並べてっていうのがあって、でお正月とかにぶつけるわけですよ、はい、でまあ、今だいぶダメになっちゃいましたけど、昔日活っていう会社があって、はい、そこに石原裕次郎とか渡哲也とかそういった人たちがいて、でそこで作られた映画で1969年の増田敏夫っていう監督が監督した、増田敏夫って後に宇宙戦艦ヤマトを監督するんですけど、他にトラトラトラとかもやるんですけど、でこの人が あと神田正輝と、はい、松田聖子のカリブ愛のシンフォニーという映画も監督するクソ監督なんです。でこの人が増田敏夫という監督が撮ったやつで、それで嵐の勇者たちというやつがあって、これが石原裕次郎、渡哲也、二谷秀明、宍戸城、あと川地民夫に藤田也、岡田真澄、浜田光夫、和田浩司、
画面が厚苦しい。
であと主役の女性は東映から、東方から連れてきた浜美恵を連れてきました、ボンドガール。それであと山本陽子、梶芽衣子、そして特別出演に吉永小百合と、すごいんですよ。
すごいですね。
もう出てくるやつも全部もう圧力、顔に圧力のある人ばっかりで、これがこのなんかこう二手に分かれてでこう仲間になったりこう敵になったりするという。であとなんか狂言回し的に出てくる宍戸城とかいて、え、岡田真澄に至ってはショーの司会で一瞬出てくるだけっていうそういうのがあって、こう意外と面白いんですよ。だからそういう映画とか、あと東宝でいうとオールスターという、東方のオールスターというのはゴジラでしょ、モスラでしょ、ラドンにアンギラスでしょ、もうそういうオールスター怪獣が出てくるという、はい、まあ、そういう映画がやっぱり今求められているので、
はいはいはい、
なのでやっぱその各映画会社からピックアップしてっていうのはどうですかね。やっぱりね、今デジタルでできるじゃないですか、いろんなもう死んじゃった俳優さんとかも含めて、はいはいはいはい、だから例えば渥美清と石原裕次郎が語り合うシーンにゴジラが出てくる、はい、そこにこう片岡千恵蔵が入ってきてっていう、もうますます分からなくなって
きて、何の主題歌分からないです、
分からないです。もう新東宝からはなぜか嵐勘十郎が明治天皇の役で出てくるとそういうようなのはいかがでしょう。木田さん、今のお分かりになりましたでしょうか。
いや、分からない
いや、どうですか、オールスター映画って見てみたいとかなんとかっていうのはないですか。
いや、もうあまりにもごちゃごちゃしてるのも私はあんまり。
あ、そうですか。なんか ごったにって意外と私も面白いで好きなんですけどね、なんか、はあ、でしかも内容のない映画になってくれればなおのことはいいですね。何にも見終わって残らないっていう何だったんかね今の話はっていう、さっぱりわからねえってなんか主題が全然見えてもないっていう、そういう映画とかいかがかなと。続いてはこちら、
はい、
神奈川県相模原市からいただきました37歳主婦、ラジオネームのりてつママ、
ありがとうございます。
大手芸能事務所アミューズが山梨県の富士山麓に新たな拠点アミューズビレッジに本社移転するそうです。 FMC が設けて本社を移転するなら大都会あるいは自然豊かな郊外どっち、ということでいただきました。まあ、まず儲けるっていう大前提が大変に厳しいっていう。まあ、一応でも今ここは都会大阪にありますし、あと拠点は熊本ですから自然豊かな郊外まあどっちにもあるんですけれど、ね、アミューズはあさみちゃんはどの程度こう認識してる事務所ですかね、これはね。
いや、全く事務所っていうものがわからないですね。
でもこれジャニーズとか、
はい、
何芸能事務所で知ってる名前をジャニーズは当然知ってる人として他に何かありますか、なんか芸能事務所
最近、
まあ、あと吉本はもちろんありますけど、
最近耳に残ったのはアトミックモンキーっていう事務所。
アトミックモンキーって誰がいるんですか。
いや、わかんない、あの声優さんの事務所やから。一応事務所かな、はい、とかインテンションとか、
そっち系なの。原始座って言うんですかね、アトミックモンキー。あ
ー、そう、芸能事務所は全然わからないです。
キヤコさんはあの芸能事務所に所属しているということで伺ってるんですが、どの事務所に。どの事務所に所属
してませんけど。
あ、そうですか。
渡辺プロとかそんな感じですか。
渡辺プロね、まあ、日本の芸能事務所のまあ草分けの一つ、戦後のですね芸能事務所の草分けと一つと言われて、渡辺慎さんが作った、ね、で今その娘が、本来親父の仕事をやりたくないって言って別な仕事をしていた娘が結局まあ目覚めて、芸能事務所をやる。今なんて事務所の名前が出てこないんだけど、菅田将暉とか、おなじみの連中、男優今売れてる、
はいはいはい、
あの彼らがあのアタックゼロかなんかの CM に出てくる彼らがあれがそこの事務所だよね。あの今の朝日スーパードライもさ、菅田将暉とあいつ誰だっけ、あの
中村智也。
あ、そうそうそう、あ、そうだから、はい、一緒の事務所なんだよね。だから今もうあのジャニーズを凌駕しつつある。
お、 そうなんですか、
というのがありますね。だから
ホリプロもそうですね。
ホリプロでかいですね。あとサンミュージック、まあ大手ですよね。まあ、他にもね、いろいろありますけれど、でアミューズといえば、まあ、あの有名どころで言えば一番有名なサザンオールスターズ、うんうん、あと古いところでもともといた人で言うと三宅裕司とか、割となんかねちょっと地味めな人が多かったんですよ、もともと。で未だに三宅裕司さん入ってますし、あと、はい、あの同じあの、うん、なんだあれ、あのスーパーエキセントリックシアターで、あの小倉久弘さん、あの毛深くて背のちっちゃいずんぐりむっくりのおじさんがいるじゃないですか、うん、ウルトラマン Z であの、地球防衛隊の隊長みたいな役をやってますけど、ね、であとは、まあ、最近で言うと神木隆之介とか、
へ、
清原果耶とか、
清原、
佐藤
健、ああ、まあ佐藤健、
であと野村周平、当然福山雅治、うん、星野源、ポルノグラフィティ、あと誰だ、吉沢亮、あと吉高由里子、
ああ、
でベテランだと市毛良枝さんとか、あと何、うん、サンプラザ中野くん、一生懸命思い出してます今。あと、あ、そうだ、岸谷五郎と寺脇康文のコンビと賀来賢人、
はいはい、
大谷亮平、エレファントカシマシとかですよ。まああと、うん、さらにその後を続く若手がずらっといて、まあ近い将来榎田新右衛門とか、アミューズに入れてくれればいいなと思いますけどね。あ、そうだ、忘れてた、富田靖子がいた。
富田靖子、
わ
かんないな。
だからあの、案外ね、アミューズはね、やめないんですよ。
ねね層がすごいですね、
幅広いですね、
若い人からベテラン
だから、堅実にずっともうあの40年ぐらいやり続けてるので、アミューズは。で映画とかも撮ってて、あのサザンがまだそのまあ言ってみれば若手の時に、うんうん、あれはなんだっけ、モーニングムーンは粗雑にっていう、高木、あのダンスは、ダンスは
急に高木美
穂、高木美穂だ。さすが、さすがおばさん、さすがです、やっぱね、亀の子より年の子、
褒めてないでしょ、
素晴らしい、高木美穂ねが主演で、はい、小林薫も確か出てたと思いますけどね。でずっとサザンの曲がずっと流れてるんですよ。であと富田靖子もあのオーディションで何万人だっけ、あの何十万人から選ばれて、1980愛子16歳の映画化ということ、これアミューズが作ったやつですね。だから結構いろいろやってますし、アミューズ強いですよ。でもまあこれでもあれでしょ、拠点をさ、その河口湖の近くに作るっていうことなんだけれど、やっぱ芸能事務所としてやっぱり東京にやっぱり、あのね、あの本拠点がないとどうしようもないと、やっぱりその今の本社はスペースはちょっと縮めるけれど残す。で逆にこの河口湖のところにはそのビデオの編集だとか、はいはい、そういう制作部門とか、あるいはそのスタジオレコーディングとかができたり、あるいはそのレコーディングとかをするための合宿とかができたりとかっていう、はい、そういうあのミュージシャン寄りのなんか設備とかそういうものを充実したものっていうのをこう考えてるみたいで、まあ、それに関してはもう FMC もどちらかというと先見の明がありまして、阿蘇山の362、
はいはい、
用地を、
阿蘇山、はい、
覚悟しておりまして、はい、そこにあのね第三スタジオという、
ほう、
FMC 第三スタジオって名前なんですよそこは。
へえ、
だから、あ、だからあの FMC の前のあの熊本の、はい、あの今の新鍋になる前のあのルネディってとこにあったやつは、はい、FMC スタジオが第1、第2、第4なんですよ。
へ
え。第3がないのはなぜかっていうと第3はその阿蘇だった。
へ
え。じゃあそこに行くと何があるかっていうと、はい、木が生えてます。
何ご神体か何かですか。
いやいや、もともとあの生やしてあった杉の木が、杉の木10本ぐらい今大木になってます、ね、あの大木も俺のものなんで、はい、で、あれどうしようかね、あの土地を、木田さんいる土地、
いや、いいです、
あげるよ俺もうあの、
いや
今まで10年間あの働いてくれてるので FMC に、あの感謝の気持ちを込めて、あのくれてやってくれてやってもいいぜ、
すげえ、
その代わり税金払ってもらうけどでもね税金もねあの死ぬほど安いですから。
ああそうなんですか、
うん、死ぬほど安いってこれ本当の話なんですけど、
はい、
あの取りに来ないんですよ、
ゼロじゃん
山林なのね樹木がね、はい、で全体で、
はい、
全体でなんか1万円かなんからしいんですよ、
へ
税金が。でそれを50分割かなんかしてんだよね
逆に難しくないですか。
そうだからそれをあの徴収しにくくだけでもうあの損するというので何も来ないという今まであそこの土地を取得して私もう40年近く経ってるんですけど税金払ったことないですよ。
へえ、別にどっかから天引かれてるとかでもな
く何もない。
へ
え、請求書すら来たことないから別にあの脱税じゃないですよあの何にもしてないから。
へ
え、でちゃんとほら登記はしてるわけだから土地、はい、であとそこのねあの水の権利も持ってるんですよ。
へ
え、あのポンプがあって地下何百メーターから汲み上げてるもう天然水がコンコンと湧き上がるんですよ、はい、横がすぐ横が白川水源っていうところなんで、はい、あの名水百選、それその水をボトル詰めして売ろうかっていうFMC の水っていう
あのご利益あるよ、
ご利益ある、えのきだの冷水とかっていうもうあの別名えのカンタービレっていう名前にしてですねもう空腹の科学っていう名前にしてですねやる、まあ、それやめときますけどね。だからまあそういうの作ろうと思っ てあの地面も用意してある FMC あのアミューズよりもちょっと一足先に動いていたという。もう一つ紹介しておきましょう。こちらはアメリカはカリフォルニア州シリコンバレーからいただきました49歳、エッセンシャル会社員、ラジオネームアキラックス、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
えのきだ師匠、そして FMC の皆様こんにちは。
こんにちは。
とうとう打ってきました、元気の出る注射かっこファイザーって書いてますね、ファイザー、ファイザー製を打ったんですか。自分はエッセンシャルワーカーなので、一般の人より早めに接種することができました。でもギリギリ3月末でした。カリフォルニア州では今月中旬から、今月ってのはこれ3月のことかな、一般、あ、4月か、一般の人たちも受けられるようになったのですが、基本的に全員が受けられるよう申請するときに病院で働いているとかエッセンシャルワーカーという枠にチェックするだけで、予約が完了すれば接種できるようです。おそらくオンラインで予約完了の時点でその人のワクチン確保ができてるからだと思います。
うーん、
日本ってさ、こういうのなんかめんどくさいですよね、システムってね。途中で伝票で帳尻合わせたりするようなね、なんか、うんうん、1枚で済むじゃんとかって思うときある、はい、わかんないですよ、意外と1枚で済ませてるかもしれないです、もちろん毎日いろんなサイトを2週間チェックした結果受けることができたと。サンフランシスコ市内のドーナツ屋とかハンバーガー、バーガーショップでは接種証明を見せると無料ドーナツやポテトがもらえるらしいです。カリフォルニア州のイケメン知事は、一番痛いと言われている J&J 社製のを打ったと。J&J ってなんだっけ、
ジョンソン&ジョンソン、
ジョンソン&ジョンソンだ、そうだそうだ、ジョンソン&ジョンソン、自分は早く2本目を打って飛行機に乗り込みたいんですが、そのうちワクチンパスポートなるものが必要になるかもという話も聞いています。皆さんは打ちますか。それでは2本目を打ったら報告しますということ
で楽しみですね、
木田さんはあのもうワクチンいらずということで
最強じゃん。
あの COVID-19 はあの木田上優子のこうあの吐息をふっと聞かれると COVID-19 が消滅するという、あの最強の
構成です。私は打ちませんけどね。
あ、そうなんですか。
ああ、
はい、
なんで打たないんですか。打たない理由は何かありますか。
いや別にあのインフルと同じと思ってるので、インフルエンザの時のあのワクチンも打たないし、あとあの打ったらなんかあのまだなんか何ですか、 見切り発車じゃないけどなんか、そうそうそう、あと遺伝子が崩壊されるとか、なんかそういうのも怖いのでちょっと
遺伝子、まだ様子見て。遺伝子が崩壊される
遺伝子、自分の遺伝子が
崩壊していくとかっていう、
はい、なんかそんなイメージがあるのでちょっと私はまだ
こうね、
キラウエア、はい、
ワクチンを打ったらこうみるみるうちに巨大キラウエアになっていくとかっていうそういうね、
だからあの、
キラウエアの逆襲って映画を撮りたいですね、
うん、質量保存の法則があるから多分。
いやいや、もうそれはもう
フッてたらすぐ飛んできそう。
なんか空気中のいろんな分子を摂取して大きくな
る、そういうことか。
そういう
緑色にはならないですからね。
ああ、そうですか、それ超人ハルクになるとかっていうことを言いたいですね。あさみちゃんどうしますか、これワクチンは、
うん、打てるのであれば打とうかなって思う。これって
さ、金いるの。
あ、いや一応ただ無料
だよね
っていうふうに言われてるので、まあ無料なのであれば打とうかな。
俺も無料ならちょっと打ってみようかなと、うん、であのなんか遺伝子になんか傷がつこうが、うん、別に今さら子供作る予定ないしあのまあ別にいいんじゃねえのというのが一つと、
はい、
あとなんか起きたらその 、はい、あの副反応とかが起きたら、はい、がっぽりいただいて
るもん。やだ、やだ、もうやだ。
そういうことですよ。
そうですね。まあ、あとはなんか打つ打たないでまたそれはそれで差別が起きそうだなっていうのは、
ね、まあ何かあるよ。
何かそれこそその打った証明がないと飲食店入れないとかありそう。今後出てきそう。
でもどうやって証明するんだろうね、それね。
まあ、なんかわかんないですけど。
何、あの記念にくれるのかな。あのおめでとうございます。2本目まで終わりましたのでとかっつって、こうあのその記念のカードを、スガちゃんカード、カードとかこう
ね、
スガちゃんカードだと当たりですとか、アソーちゃんカードとかってそういうのが出てきて、でこう袋閉じみたいになって
て。あの人たちそんな遊び心ありますかね。
それでラッキーカードが出てくるともう一回打てる。そういうのってどうですかね。なんかね、
当たったらその場でもう一回面白い。
ああ、こうあの打った瞬間になんかこう気を失ったら当たりですとかって思ってくださいっていうそういうようなあのシステムにするとかですね。まあ、まあ、まあともかく私はあの打つ機会が訪れるならば今のところ打ってみようかなとは思ってますけど、うんうんうん、そうですね、まあ、あの特にあの打ちたいと思ってるわけでもなければ、うん、打ちたくないと強、まあ、その拒絶するわけでもないと、うんうんうん、そんだけなんですよね。またその続きの話がありましたらぜひよろしくお願いします、はい、というわけでございまして、続いては一旦 CM に行きまして、お便りを続けてまいりたいと思います。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。